ごっこの膨らみです。第1回目、どういうふうに膨らんでいくかをちょっとお聞きください。私、ナビゲーターのアリー・マールと言います。今日は第1回目のゲスト、平山達さんです。
平山です。よろしく
よろしくお願いします。平山さんはカウベルフラワー企画というのを立ち上げて、
そうですね。
はい。
カウベルフラワー本舗っていう、
あ、ごめんなさい。
まあ企画なんですけど、
はい。
懇意にしている人たちを誘って、懇意和紙作ってみたらどうかということで、始まったのがカウベルフラワー本舗ということで。
で、そのカウベルフラワー本舗の、ルテントの何がしみたいな。
そうですね。ルテント調和のための メチエ
ミ
です
チ
ね。
ェ、で、2枚出てるんですが、
そうですね。
僕も参加させていただいてまして、
そう、ありがとうございます。
いえいえ、こちらこそ、拙いものを。
いえい
まずこのごっこの膨らみを始めるにあたって、オリオンシリーズというのを今回やってみようと思うんですが、オリオンっていうのは、字に書くと、機織りの織りに音と書いてオリオンという格
そうです
好
ね。
にさせてもらってます。で、これは字からなんとなくご想像もつくでしょうけど、ミックスという、つづれ織り的なものを我々は一緒にやってますというようなことを、こうやって放送でご紹介したいということで、そういうシリーズを設けさせていただきました。まず事残りなんですが、ルテンのシリーズ、タスさんが主催している CD のオムニバスの3枚目、まだ完成はされてないんですが、
制作段階です
制
ね。
作段階ですよね。3枚目は共作にしようという発言から、何かふつふつとこういう共同制作っていうのがもっと深まるきっかけになったんですが。
そうですね。要するに最初はそれぞれがもう完成したものを持っているので、でそれを合わせてみたらどうかというのが最初の1枚目だったんですけどね。で、2枚目でもうちょっと交わってみるかみたいなところで、最初は曲順が1人ずつ連続で前半中半後半って形でやったんですけど、2枚目はもうちょっと交わってみたらどうかということで、バラバラで曲順を私の方で整理させてもらう。この作曲はっていうと、やはり今度は共作コラボレーションがいいかなということで、今企画中という、制作中という
で、共通の友人と平山さんを、対にして、それぞれが1対1でやるっていうのが、基本になってるわけですよね。
そう限定することもないんですが、おのずと皆さんのスタンスがそういうところにあるので、1対1っていうことがどうしても多くなるかなと。
で、そこから発生してスピンオフというか、僕の方のアイデアも少し浮かんできたというか、往復書簡みたいな感じで、データをやり取りさせてもらってたと。平山さんの持ってるものっていうものを混ぜたりちぎったりしてるうちに、一つの分解された形になったと。でも、この辺からですよね。で、僕がベースの音を欲しいというふうにお願いしたところ、ベースの音が届く。で、僕の方がその音に、随分昔に撮ったギターの音に、これはぴったりの部分があるなと思って、小さな編集をお互いにかけて、で、少し最終的にミックスしたと。簡単に言ってしまうと、今回はそういう流れなんですが、で、ベースの音なんかを、後で聞いていただくんですが、そこら中にあるような音ではないような気がしたんですが、ちょっとお伺いしておきたいなと思うところがあるんですけれども。
あれはですね、要するに、アンプからマイクで撮ったものではなくて、プロセッサーというかそういうものを使っていて、全てちょっとお話しするのはあれなんですけれども、ギターのためのデバイスを使って音を作ったっていうのがもともとあって、キーになるのはそのワウでトーンブーストをしてるっていうところ。だから突然音がこもってるのから急に高い音がパッと出てくるっていうのは、その辺を負荷をかけているところが多分あって、で、そこがまた弾き方は難しいかもしれないけど、面白いかなという
なる
と
ほ
ころ
ど。
で、それをちょっとやってみたと。たまたまそれをもう最近は 自分のちょっとしばらくのカラーにしようかなっていうところだったところで誘いがあったもんで、まあ、この音で出してみようかなというのが音になるんですけれども、
あ、なるほど、はい、じゃあ
ちょうど
いただいたという、はい、
ちょうどよかったじゃないか
と。で僕それをいただいた時にふっとこう、まあ、自分のストックの中に、ギターのあの時代2007年ぐらいかな、多分2007年代ぐらいの音なんですが、それを持ってきて、この後横並びに聴いていただいて、まあ、これがどうミックスされるかという楽しみなんですけれども、タスさんの弾くベースに触発されて何かを弾けばそれはそれで面白かったかと思うんですが、まあ、これを何ですかね、そういう指向性とか意識とかっていうのをなるべく持たないように音をランダムに拾って色彩のように、あ、これがちょうどいい色彩だなっていう合わせ方をしていく、まあ、つづれ折っていくっていうような感じが僕のやりたいミックスなんで、できればその自分が弾いてないもんでもいいんですけれども、たまさか弾いてたというところとちょっと似合ったカップルがあったというところに、それでこれをミックスしてみようっていうところが始まりました。
まあ、意図しないところで組み合わせたら面白かったっていうところっていうのは、ものすごく理解できるので、使ってもらったことがとても嬉しく思いますね。
ただいま聞いてもらったギターとベースの書簡のようなやり取り、メールのようなやり取りを、これをまな板のなんちゃらみたいな感じで置いて、さあこっからミックスしようとかって言ってるわけではなかったんですが、うん、まあ正直なところベースを聴き始めて、あああれがあったなと出してきて、僕はギターをそれにかぶせたという、一つあのベースの先ほど、はいはい、まあ、秘密のちょっと一端とか聞かせていただいてるんですけども、はい、今後まあそのベースを弾くにあたってはああいう音質でやる、うん、の音色でやるというふうに、
そうですね、
基本的に、うん、誰々が弾いてる何の音みたいなのが特色が絶対あった方が僕はありがたいし、うん、僕がミックスする場合
は、あ、まあ確かに分かりやすいですね、
はい、分かりやすい、あの人だっていうのがあるっていうのは美しいことだと思うんで、うん、で僕期待してるところであります、うん、で、自分の説明になりますけれども、はい、ギターのその2007年8年ぐらいに撮った適当な、まあ、あのガラクタの中からガラクタを多重録音した中をバラで出してきて、はい、でああいう音を引っこ抜いてきたんですけど、あ、まあ、今回に関しての音の文章で説明すると、何か僕の中にあのベースの音を包む空気っていうか空間っていうのが鍾乳洞の中で流しそうめんを食べてるっていう感じ、
すごい
ピンポイントな、あのね、実はその広島、子供の時に広島の方の鍾乳洞に行って、で鍾乳洞ってよくなんか、ね、夏でも涼しいし、うん、光の入るところと入らないところももちろんあって、まあ、中入っちゃうと入らないから、ほとんどあの手前ぐらいのところで茶屋みたいなのがあって、そこに、流しそうめんがあって、そのが楽しい思い出だったんですよね。でなんかさ、それが別に流しそうめんがそういう音を出してるとは言わないんだけれども、鍾乳洞との思い出とこうミックスされてるんですよ、過去の、その子供の時の、はい、その音がそのギターに多分、そういうつもりで弾いてはないんだけれども、後で僕が他人事のように評価するとそれに合致してるというふうな感じですかね。でそれのコーティング、まあ、要するに飴のコーティングみたいな、音の飴みたいなので、タツさんのベースのああいうどういう感じって言ったらいいですかね、あの音を自分で表現できますか、あれ。
いやまあ聞いた感じでまず歪んでるなっていう、はい、ところがあるでしょう、はい、歪んでるっていうのは要するにぼやけてる輪郭が、はい、音階がもしかしたらはっきりしないかもしれない、はい、だけどあのフレットレスではなくて、うん、あれフレットでちゃんと弾いてるので、はい、あのそういう音でもない、はい、まあ言うなれば自分の今までの好みで言えばあのヒューホッパーとか、あーそれとかあの、まあ、歪んでるっていうことつながりなんだけど、あの、うん、ジョン・ウェットの
ジョン・ウェット
のベースが、あの辺がもうあの原体験というか、はい、もうとにかく若い頃にショックを受けた音っていうか、うん、まあ、それに忠実、まあ、素直に反応した形と、うん、まあ、あとトーンブーストにあのワグを使うっていうのはもうずっとあの実はそのマイケル・シェンカーって来た人がいて、うん、
はいはい、
あの人はあのクライビリーっていうあの、はい、ワグを使うわけですけど、はい、そのワグはあの要するにそのいわゆるワグの使い方ではなくて、
うん、
中間で止める、
うん、
でそれでギターの音を甘い音にしたり、
はい、
まあ、そういうことをずっと知っていて気になっていたので、
うん、
まあ、そこがまた出てきたかなと、
なるほ
ど、うん、だから自分の原体験またはその若い時の体験というのが、まあ、元になるのかなって、
うん、僕なんかが、まあ、狭い知識の中でちょっと感じたのはあの、まあ、ジャコバ・ストリアスあたりのなんかこうトーンに少し似たようなところが似たようなって言い方が
ある。でもあれも多分あのジャコバスの場合はあのリバーブかけてたりするでしょ、はいはい、処理としては、はい、あの辺っていうのは近いと思
う、うん、
だからあの高音どうするにあのあれも同じような感じでしょ、
うん、
わっと音が突然出てくるような、うん、あれっていうのは、まあ、ベースでは普通ありえなかったから、はい、ああいうセンセーショナルなことになったんだけど、
はい、
まあ そこの部分っていうのでは確かに音に関して言えば違う。だからあのジャック・パスナーの早弾きがではなくて、どっちかというとジョニー・ミッチェルのとか、ああいうタイプの音っていうのはもともと好きだし、そこには自分でも共通するものは確かに憧れとしてもあったかもしれないし、それはちょっと自分分からないけど、はい、でも好きな音では確かにあります。
その偶然音がこう重なり合ってちょうどこれを狙ったよかのように合う時もあるわけじゃないですか。で、まあ、むしろ割に多くなっていくわけじゃないですか、慣れてきちゃうと。であえてそれをもう一回切り崩して、あのそのわざとずらすのもそれもまた作為的すぎて面白くはないんだけれども、切ったものをもう完全に捨てちゃって別のものをこう貼り合わせてみるとか、そういう大胆なことまでは楽しんでる、今日この頃なんですが、
きっかけ、ね、きっかけっていうものは常にあの録音の場合特に必要になってくるんですよね、はい、そのこの異物みたいなものをどう処理するかっていうのは、はい、またここが面白い、
面白い。むしろ昔の方が時間も手間もかかったり、やっぱり完璧ではないようなズレとか、っていうのが、まあ、テープノイズみたいなのが出てきたりとかってするところも面白さの方が、今となれば面白いかなっていうのもありますしね。
まずラジオ音源ですからね、歌がラジオ音源で入ってくるみたいな、あれはズレがまた面白いだったから。でも逆に言えば今のテクノロジーでそれを、まあ、フェイクで作り出しているみたいな。
そうですね、そういった部分をある種の毒と呼んでる部分もあるのかなって僕は理解して、それが全部じゃないんだけど、毒に対して。
でもそれはでも録音の歴史が作ったセオリーでもあると思います、
そ
こは。
そうですね、素敵なベースの音をまあ飴玉の中のチョコレートとして、はい、はい、僕の飴、流しそうめん飴みたいなのでコーティングしたというような音作りになってるかな。
いや、それは主観でそうなってます。なってますね。いいじゃないですかね。
ということで、お聴きください。Thank you. はい、第1回目聞いていただいてありがとうございました。それでは今日ご紹介したカウベルフラワー本舗さんが出している CD、はい、この2枚の CD をお知りになりたい方は、
ああそうですね、Facebook でもカウベルフラワー本舗っていうのでも出てくると思います。あとは、はい、ディスクユニオンの方で、
はい、
この作品を通販というサイトが一応ありますんで、
はい、
そちらで検索すると出てくるっていうことが、まあ、あると思います、
はい、
であとはそのカウベルフラワー本舗の、ホームページの方も、はい、検索すれば出てくるかなと思いますんで、まあ、興味を持たれた方はぜひちょっとお尋ねください、
はい、よろしくお願いします私も参加してます
ので、はい、そうですね、よろしくお願いします。
それではまた次の機会まで、
はい。